FM 那覇より生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。10月24日ということでですね、はい、今日もいい天気で、少しでも風も涼しくなってきて、秋を感じるような季節にちょっとだけなったかなというそんな日ですが、ですね、私最近ですね、映画を見てきまして、また初めてなんですけれども、パルコシティのユナイテッドシネマ初めて行ってきました。でそこでね、IMAX っていう大きなスクリーンを、あるこの施設があるんですけども、向こうね、いろいろまた 4D だとかいろんなね、ある映画の施設があるんですが、その中で IMAX という、そこでね、この映画を見てきました。で見てきた映画がジョーカー、わかりますよね、あのこうピエロのメイクをしたちょっとこうなんかミステリアスな感じな、映画を見てきたんですけれども、この IMAX ね、じゃあ普通の映画館のこのスクリーンや映画と何が違うのかというと、本当にさっきも言ったんですが、大きなスクリーン、もう大画面、とっても大きいんですよ。もう一面全部スクリーンじゃないかなって思うぐらい大きくて、そしてね、映像がとっても鮮やかで鮮明なんですよ。すごくもう綺麗で、なんかね、本当にすぐそばにこういるんじゃないかという、人がいるんじゃないか、建物が建っているんじゃないかって思うぐらい、感じさせるぐらいの、鮮やかさ、鮮明な細かい部分がなんかすごくこう目に入ってくるような感じでしたね。そしてサウンドもすごく高音質でパワフルな、サウンドとなっているということで、もう会場全体、この映画館の中の全体もう全て後ろからもなんかね、もう気持ちですよ、下からも来るんじゃないかっていうぐらいで、重低音だとかもう本当にもう小さな音、こうグラスがパリンってこうもし割られたとしたら、この鳴った割った音が本当にもう細かい部分まで鮮明にね、こう入ってくるぐらい、なんかね、映画館なんだけど本当に実際私もここにこの画面の中で見ていているんじゃないかってぐらいね、すごくこう臨場感あふれるような、スクリーンのこの IMAX という施設でしたね。いろいろね、他にもあるみたいなので、ぜひ皆さんも体験してみてください。 IMAX はね、まあ、最初ね、そこまであるかなと思ったけど、プラス500円で、普段1800円じゃないですか映画って、それにプラス500円ですよ、たったの。それだけでね、あそこまでのこう味わえるものっていうのは安く感じるぐらいいいなと思いました。よりね、楽しめると思います。またね、このジョーカーもね、すごく楽しかったですよ。ぜひね、内容はね、もう言いたいんですけれども、ちょっとだけじゃ説明、どういったものかっていうのは本当に少しだけですけどね、このジョーカー、コメディアンを夢見る主人公がいるんですが、その方が都会の片隅でピエロメイクの、大道芸人をしながら病気のお母様をね、助けているんですね。そこでね、笑いのある人生は素晴らしいよということを信じて、どん底から抜け出そうともがく中、狂気あふれる悪のカリスマ、ジョーカーにね、変貌するんです。なぜこう笑いのある人生は素晴らしいと信じているこの主人公が悪のカリスマに変貌するのか、なぜというところがね、この映画で描かれているんですけれども、すごくね、現代をなんか描いているような、そしてね、このもう人もね、まあ、この発達障害もあるんですが、いろんな人がいるよという、 その中でまた貧困だとかそういったこと、まあ、本当に社会問題となっているこの争いの部分とかそういったものをねすごく描かれているんじゃないかなと私は感じました。あとはねもう見たらわかります。えって思うことがたくさん、そうだったのっていう、なんか大どんでん返しがもう最後まであるんじゃないかなと思えるぐらい今でも思ってますので。ぜひ、私はねすごく見てよかったなと思った映画なので、気になる方またね IMAX もおすすめなのでぜひそれで、見てみてはいかがかなと思います。さあそれでは今週も、お時間までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は女性のためのコワーキングスペース It's Me の提供でお送りします。最初のコーナーは言葉の広場ということで、番組に届いたメッセージや私の周りで、聞いたお話などそういった、ね、出来事をお話ししたいと思いますが、今日はですね、一冊の本をちょっと紹介したいなと思います。はい、こちら映像を見ている方、ツイキャス見ている方わかるかな、見えますかね。飛び跳ねる思考ということで、一人の男性がすごくねニコッと笑った笑顔の表紙となっております。この一冊の本、著者書いてる方は東田直樹さんという方なんですけれども、こちらの本ですね、まあ、どういったことか書いているかということなんですが、この主人公というか書いてる方東田直樹さんはですね、会話のできない重度の自閉症者でありながら文字盤を指さして言葉を発する文字盤ポインティングというものをね使いながら、またパソコンを利用しながら援助なしでのコミュニケーションを取っている方です。はい、会話のできない重度の自閉症者であるこの東田直樹さんなんですが、この方がね書いた本となっております。理解されにくかった、自閉症者の内面の部分、そういったものをね言葉にしたり本で伝えて、言葉というかそれを本で伝えている、その方の、会話のできないことを文字盤にしてね言葉として本で伝えているということで、世界でも本当に注目を浴びてですね、20カ国以上でもう本は出版されているそうです。またこの一冊だけじゃなくてですね、この書籍や、絵本なども含めてもう15作品以上も、出されているので、ぜひね見てください。私はねこの本、飛び跳ねる思考というこの本をね最初に読んでみました。中にねちょっともう書いているのがねたくさんあるんですけれども、いろいろね、一つの題に対してこの方が思ったことをとても簡単に書いてます。それをねちょっと今日はじゃあ紹介しようかなと思いますが、本のねここいいなと思うところ読ませていただきます。飛び跳ねる思考、東田直樹さんが書いている本の中から、少しだけ紹介させていただきます。障害を抱えて生きること、障害者は決して不幸ではないと思っていますが、幸せになるためには自分なりの価値観を持つことが重要です。僕は自分が幸福になるためにこれまでに何度も自問自答を繰り返してきました。その中で気づいたのは、人がどんな時も前向きでいたいと願っているということです。なぜなら、気持ちが明るくなれば生きるのがとても辛くなるからではないでしょうか。毎日を元気に過ごすのは意外と難しいものです。気持ちはすぐに変化します。少しでも気になることがあれば、それを考えずにはいられません。人はよりよく生きるために、 自分の行動を反省します。どこがいけなかったのか原因を探し出し、次に同じ失敗を繰り返さないよう対策を考えます。この戻らない時間の処理というものが人生に対する前向きな生き方になるのではないでしょうか。時間は過ぎ去っていくものです。限られた時間を有効に使うには、過去の時間まで未来につなげる工夫が必要などと思います。けれども僕にはそれができないのです。僕にとっての記憶は線ではなく点のようなものだからです。10年前の記憶も昨日の記憶も変わりはありません。失敗はしたこと自体は覚えていても、いつどんな失敗をして自分がどうしなければいけなかったのか記憶がつながらないのです。僕はみんなができることができないために何度も自分が嫌になりました。障害を抱えて生きることは、生まれ持った境遇を誰かのせいにするわけでもなく、いつか普通になれる希望にすがることでもありません。僕にもみんなと同じように、明日はやってきます。今日の幸せが明日の幸せにつながることを信じ、今笑顔でいるのが大切なことなのです。これはね、障害を抱えて生きることという、そのね、部分をちょっと読ませていただきました。もう一個読んでもいいですか？もう一個もね、ちょっと、そのね、東田さんならではの、この方だから、書ける、この内面の部分だなと思うところですね。人の話を聞く。自分にできないことをできる人を見ると、羨ましいと感じます。それは他人も同じではないかと思います。話すだけではなく、買い物や乗り物に乗ることまで、普通の人が社会生活を営む中で当たり前にやっていることすら、僕には援助が必要です。小さい頃からどうして自分だけ、こんなにもできないことが多いのか、みんながスーパーマンのように見え、僕はいつも落ち込んでいました。僕が辛かったのは、できないこと以上にできない気持ちを分かってもらえないことでした。分かってもらって何かをしてほしいわけではありません。相手に共感するという気持ちは誰もが簡単にできるはずないのに、最も難しいものではないでしょうか。なぜなら相手の気持ちを考えるだけではなく、そこに自分の気持ちを重ねてしまうからです。人は相手の思いを想像した後、自分ならどうするだろうと考えてしまいがちです。その人の立場に立った時、困難にくじけてしまう自分を思い描きたくはないでしょう。だからアドバイスだと言いながら、自分が主人公になった物語を想像してしまうのだと思います。僕は相手のためだという理由で好き勝手な意見を伝えるよりは、その人の悲しみや苦しみにただ寄り添う方が大切なこともあると感じています。話すことよりも聞くことの方が難しい気がします。話せない自閉症者は人の話を聞くだけの毎日です。そういう人は知能が遅れていると思われがちですが、そうとは言い切れません。人の話を黙って聞く、こんな苦労することを続けられる人間が世の中にどのくらいいるのでしょうか。これは人の話を聞くという、そこの箇所から読ませていただきました。本当にね、この方だからこそ思うことですね。人それぞれ、またね、自閉症者の中にも、まあ、感じ方とか、思うこと、考えることはみんなそれぞれ違います。これはあくまで東田直樹さんの思う、感じたことをね、本にされているんですけれども、すごくね、この本本当にね、分かりやすいなと思います。発達障害とか、またね、こういった本って当事者のもう思う部分もなんですけれども、私たちってやっぱりどうしてもその、学ぶことはできても、その当事者にしかやっぱり感じることのできない部分っていうのは正直やっぱり分からないですよね。人はみんなそうですよね。私もだし、あなたもだし、何を考えてるかなんてその人にしかわからないことですから、それをね、また、こういった障害を抱えている方だと、またさらに、 私たちは感じることがやっぱり難しいんじゃないかなって思うので、この方の本を読んで、あ、そういった解釈もあったのかとか、そういった目線で、周りを見ていたんだなとか、そういった行動をするにはこういった理由があったんだっていうものを、すごくね、分かりやすく、書いている本になっていますので、ぜひぜひ、気になる方、この、東田直樹さんが書いた飛び跳ねる思考、ぜひ読んでみてください。また他にもね、気になる本あったので、私もまた新しい本もね、読んでみたいなと思いますので、またその時は、紹介したいと思います。2019年8月に那覇市久茂地にオープンした It's Me は、女性に特化した新しいコワーキングスペース。サーモンピンクで統一された内装は、訪れるだけでワクワクする空間をイメージしてデザインされました。 It's Me で用意されているのは、無料のネット環境にコンセント、書籍やフリードリンクサービスなど、お仕事や移動中のちょっとした隙間時間にもお立ち寄りいただけます。また働くお母さんや育児、産休中の方でも気軽にお使いいただけるよう、キッズスペースや快適なソファー席も完備。ワークスペースとしての利用だけでなく、アクセサリーやスキンケア商品の販売、女性に特化した様々なイベントも開催しています。県外から沖縄へやってくるトレンドの配信、インフルエンサーによる講演会、女性の働き方に関するキャリアセミナーなど、流行に敏感で向上意欲のある女性たちがつながり刺激し合える環境を目指します。ウーマク戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された8歳になる小学校2年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。三男くんはとってもお手伝いが大好きです。そしてね、今いろいろね、お兄ちゃんたちや私たちがやってることにもね、すごく興味があります。前からね、お料理はね、すごく、大好きで興味があって、私がこう台所で何か切ってたり、お鍋をねやっていると、一緒にね、やるやるって言って来ていたんですね。そしてね、最近ね、自分もやると言って包丁を持ってこう野菜を切っていたんですよ。危ないよって。で、お母さんがいる時に一緒にやろうねって言ってやっていて、私もそばで見ながらやってたんですけれど、もうここでね、終わりって言って終わったんですよ、一回。そして私もちょっとだけ台所から離れて、まあ私が包丁をちゃんと片付けなかったのもいけないんですけれど、またそのままちょっとまな板と包丁を置いてたんですね。そして三男くんがパッて見たら、包丁をね、こう野菜をまた切ってたんですよ。ああ、危ないよ、お母さんと一緒に包丁をね、使うって約束したでしょって言いながらも、やるやるって言ってやってたんですよ。で、見ている中でやってる時にね、あれ、なんか赤い、なんか何かにじんでるなと、野菜に何かにじんでるなと思いながら見てたら、明らかに血がにじんでるんですよ。えっと思って、ちょっと三男くんと思ってパッて見たらね、人差し指の、左手のね、人差し指の本当にちょっとした先なんですけれど、切ってたんですよ。そこからね、ちょっとこう血がにじんでたので、はぁ、切ってるじゃんっていう話から、三男くんはね、ここに夢中になってるので痛みを感じてなかったんでしょうね、その時で。私がパッて見て、ほら、包丁でこっち切って痛いでしょ、怪我してるよって言った瞬間からパッて見て、痛いって言うんですよ。やっぱ目で見たから痛みを感じたんでしょうね。痛いってなって、ほらねって、ちゃんと一緒にやるって約束してたでしょって。まあ私が包丁片付けなかったのいけないんですけど、はい、これだけで済んだのは本当に不幸中の幸いですけどね。はい、気をつけます。包丁はちゃんと危ないので片付けますが、この時はまあそれで怪我をしたということで、三男くんにねって、まあ怪我をしてこうなるよっていうことを、今回 これだけで済んでよかったですけど、あの自分でね、まあ、経験をしたということで、三男くんも痛いよって、はい分かりました分かりましたということで、そこをちゃんとねこうあのティッシュで拭いて、そしてちょっと消毒しながら絆創膏を貼って、もうね一緒にやるんだよっていうことをね今回お話ししました。今私が話して思いました、悪いのはやっぱり私です本当に今考えたら本当にそうですよね。これだけで済んでよかったなと思うことであって、まあ少しだけね、少しだけプラスに言えば、本当に怪我をして三男くんもちゃんと危ないもの、怪我をしたら痛いんだなっていうことを身に染みたと思います。はい、でも片付けちゃんとします。悪いのはやっぱり私だ今本当にね言ってて本当にちょっと自分でアウトプットしました。入ってきましたよ。本当本当そうだよ、これだけで済んでよかった。まあ、それからね三男くんはやろうとするんですけれども、またパッて私を見て痛いって言うんですよ。そうよ痛いよ、やりたいの、一緒にやろうねということでやるって言って、ちょっとね前よりはこう意識してねやるようにはなったかなと思います。今までは勝手にねもうやるやるの一方的に来てたので、それをねちょっと確認しながらも一緒にやろうっていうようなね、なんか目で訴えるような感じで行ってきますね。はい、まあ、そんな感じで最近あった出来事、そうだなやっぱり私が悪いな、ほんとちゃんと片付けはしよう。早いですよ、今日もエンディングです。今日は、東田直樹さんが書いた飛び跳ねる思考ということで、この本を紹介させていただきました。会話は難しいですが、重度の自閉症者であるこの東田直樹さんがね、文字盤を使ったりパソコンを使いながらね、この本を、まあ、書いているということで、この人ならではのそういった内容となってますので、ぜひ気になった方、読んでみてほしいなと思います。またね番組でも、あなたのメッセージまたコメントもね、ぜひ聞かせてほしいなと思いますので、ぜひぜひこちら FM 那覇の、メールでもよろしいですし、私の Facebook ページシャイニーレインボー沖縄、また白間光で検索していただくと、そちらヒットできると思うので、そちらからも直接コメントお待ちしております。この FM 那覇での、メールアドレスもねちょっと紹介させていただきます。メールアドレスですね、780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp となっておりますので、FM 那覇のメールでもよろしいですし、私の、直接ダイレクトメッセージでもよろしいですので、ぜひあなたの声を聞かせてください。何でもいいですよ、番組の思ったことでも感想でもいいですし、子育て話でもいいですし、ぜひぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。またこの放送ね YouTube でもご覧いただけますので、ぜひ FM 那覇の番組チャンネルから、お楽しみください。よろしくお願いします。あとは、まあ、11月にですね、お母さんたちが集まって、情報交換のできるユンタク時間もまた開催しようと思ってますので、日時ちゃんと決まりましたらまた番組でも紹介させてほしいなと思います。ぜひ、ね、スケジュール合う方、集まって情報交換一緒にできたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは今週もありがとうございました。また来週の木曜日10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間光でした。良い日曜日、そして今日の木曜日もお過ごしください。バイバーイ。